お待たせしました。本日最終セッションとなります PT1 号にクラウドを利用した業務アプリケーションのモバイル移行と題しまして、私、日本マイクロソフト株式会社クラウドソリューションアーキテクトをしております池田雄一と申します。よろしくお願いします。セッションに先立ちまして、もう何回か聞いているかと思うんですが、アンケートへのご協力ということで、こちらのセッション番号 PT152 となってまいります。アンケートをお答えいただきますと、スペシャルグッズの方と引き換えとなりますので、ぜひご協力の方いただければと思います。また、セッションの資料に関しましては、後日オンラインにて公開予定となっております。事務局からのメールのご案内をお待ちいただき、入手いただければと思います。それでは、早速セッションの方に入っていきたいと思います。でまず本セッションの目的とゴールですが、今回のマイクロソフトカンファレンス、ゼネラルセッションの方で紹介があったかと思うんですが、架空のですね、コントソドラック株式会社、こちらの会社が抱える課題をマイクロソフトのテクノロジーを使って解決していくというのが全体のコンセプトとなっています。で個々のセッションの方もですね、そのコントソドラック株式会社の登場人物の、この課題を解決するというところにテーマを置いて、行っております。で私のこのセッションの方では、エリアマネージャーである、村松健の課題をマイクロソフト Azure を活用した営業支援モバイルアプリケーションの構築によって解決するという流れで説明していきたいと思います。でまず課題の確認となりますが、こちらがですね、村松健のエリアマネージャーの課題ということで、彼の職種から日々各店舗をこう回っていて、日常的にオフィスの外にいることが多いという状況にあります。そのため、外出先からですね、携帯性のいいモバイル端末で社内の最新の業務データであったり売上データにアクセスしたいという、ニーズ課題があります。で本セッションではこの右側赤枠で囲いましたこの部分に特化して、ご説明していきたいと考えています。でここで覚えておいていただきたいのが、エリアマネージャーが持つ端末にインストールするモバイルアプリケーション、それからそのモバイルアプリケーションがアクセスするクラウドサービス、そしてそのクラウドサービスは、オンプレミスの、業務システムとセキュアに連携する必要があるという、この3点になってまいります。それでは課題解決に向けてということで、マイクロソフト Azure によるシステム構成についてご紹介させていただきます。でこちらがですね、Azure の全体機能マップとなります。これでも全て書ききれてないぐらいたくさんサービスが今出ておりまして、だいたい2、3ヶ月に1つぐらい新しいサービスが出ているような、そのぐらいの投資を今マイクロソフトはクラウドにしております。で本日はこの中からですね、3つのサービスを使ってシステムを構築していくという流れをとっております。まず、メインとなりますコンピューティングのモバイルサービス、下側に赤くハイライトした部分になります。そして、企業アプリケーションですので、認証機能が必要となります。で認証の部分でオンプレミスのAD と同じユーザーパスワードを、モバイルサービスにも使いたいということで、そこと連携できる Azure Active Directory、 そして最後が、クラウドとオンプレミスを連携する VizTalk サービス、VizTalk のハイブリッドコネクション、こちら3つを使っていくという流れになっております。でどのように使うかですが、こちらがマイクロソフト Azure のシステム構成という形になります。まずモバイルサービス、この1番目のモバイルサービス、これはエリアマネージャーが持つ端末にインストールするモバイルアプリケーション部分と、それと連携するクラウドバックエンド、クラウドサービスになります。2つ目の Azure Active Directory、こちらは、このようにオンプレミスの AD とシンクして、クラウド上ではモバイルサービスと連携して、普段使い慣れている社内のドメインのユーザー名、そしてパスワードでモバイルサービスにも認証するという、ログインするというような流れになります。そして最後がビズトークのハイブリッドコネクションと、オンプレミス側にはハイブリッドコネクションマネージャーをインストールすることによって、企業内の業務データベースであったり企業内システム、ここでは SAP の絵が描かれていますが、こういった企業内システムと連携するという形になります。でここで、オンプレミスと連携している、Azure AD、 Azure Active Directory とハイブリッドコネクションですが、これらは基本的にオンプレミス側からセキュアチャンネルを張りますので、特に企業側のですね、ファイアウォールの設定を変更したり 穴を開けたりという必要はなく、セキュアに DMZ の内側からクラウドにセキュアチャンネルを貼るという形になってまいります。で、最初にまずクラウドバックエンドの共通化と題しまして、 Azure モバイルサービスの説明の方からさせていただきます。モバイルサービスの利点ですが、こちら一言で言いますと、マルチデバイスに対応したバックエンドということで、Windows クライアントだけではなくて、iPhone、iPad、Android といったそういうマルチデバイスに共通のバックエンドのクラウドサービスを提供できるという点になります。で、その、クラウドサービス、モバイルサービスはデータベース機能、認証機能、プッシュ通知、スケール、オンプレミス連携、あとここに書かれてないですがオフライン同期といったそういった機能を共通した機能をマルチデバイス向けに提供することが可能となっています。で、こちらがですねモバイルサービスの管理ポータル、Azure の管理ポータルを今、ご覧いただいているところとなります。ここで、今ハイライトした上側のこの部分ですね、ここが前のスライドで申し上げた、プッシュ通知であったり ID 認証機能スケールといった各種構成をする、メニューとなっています。そして中段のこちらのプラットフォームの選択、ここがマルチデバイスになります。 Windows クライアントだけではなくて、iOS、Android、HTML アプリケーションそういったものが、選べるようになってまいります。で、最後にですね、下側こちらからプロジェクトの入手という形で、選んだデバイスの、開発プロジェクト、ソースコードですね、プロジェクトをダウンロードする形となります。で、こちらは今 Windows クライアントで C シャープをダウンロードしたとき、ダウンロードしたプロジェクトを Visual Studio 2013で開いた、画面ショットとなります。で、ソリューションの中には2つプロジェクトが入っております。1つがモバイル端末にインストールするモバイルアプリケーションで、もう一つが、クラウドへデプロイする Azure へデプロイするクラウドサービス、モバイルサービスという形になります。これらはどちらも、C シャープ、で書かれている .NET で書かれているものとなります。で、同じように、クロスプラットフォーム開発に関しても、先ほどメニューにあったように、まあ、Objective-C とか、Swift、Java といった言語でもできるんですが、今回ここでご紹介させていただくのはザマリンというC シャープ、ドットネット C シャープでマルチデバイス、iOS であったり、Android の開発ができるザマリンの方をご紹介させていただきます。ザマリンの方もですね、同じくこのように右側にザマリンのプロジェクトを選びまして、そしてプラットフォームの方ですね、ここは今 iOS を選んでいるような状態になります。Android も選べます。で、これでダウンロードします。その、ザマリンのプロジェクトを Visual Studio でも開けるんですが、こちらは MacBook Pro 上でザマリン Studio というザマリン専用の開発環境ですね、IDE、そちらで開いた、画面ショットとなっています。で、こちらも同じように2つプロジェクトが含まれています。1つは iPhone に、インストールするモバイルアプリケーション。これも C シャープで書かれています。これはザマリンプロジェクトです。下側は前のスライドの Visual Studio と同じように ASP.NET と Web API のモバイルサービスのプロジェクト、これは .NET になります。このように構成自身は同じですし、同じように C シャープで開発ができますので、以前からですね、Microsoft の開発環境 .NET、Visual Studio をお使いの方には非常に開発がしやすいプロジェクトになるかと思われます。後ほどちょっとデモの方も紹介できるかと思います。で、このようにですね、左側のマルチデバイス、紫で囲った部分 iOS、 そして最初の Visual Studio で見せた Windows Store アプリ、またはピュアなウェブブラウザーでアクセスという形で、一つのですね、右側のモバイルサービス、こちらの ASP.NET Web API で開発したモバイルサービスはデバイス依存のレストフルなサービスになりますので、マルチデバイスへサービスを提供することが可能となっています。で、ここでですね、最初のデモということで、 モバイルサービスをご存知の方はですね、全く面白みがないと思うのですが、ご存知のない方のためにまずモバイルサービスがどんなものか、そしてそのモバイルサービスのひな型にですね、この後、機能を付け加えていって最終的に、業務アプリケーションにしていくという筋立てとなっています。で、画面を切り替えまして、こちら今マイクロソフト Azure の管理ポータルでモバイルサービスを選んでいる状況になっています。で、ここで今すでにコントソドラッグとモバイルテスト SBC と2つのモバイルサービスがあります。モバイルサービスはコンピューティング4つのコンピューティングの種類がありまして、この前のセッションこの部屋でやったウェブサイト、あとは IaaS、 IaaS の仮想マシン、あとは PaaS のクラウドサービスというものがございまして、今回このモバイルサービスになります。で、こちら作成と選びまして、ここに DNS 名、ユニークなもの、世界で使われてなければ、グリーンチェックが入る、これは使われてないですね。今 MSC-DEMO と入れたんですが、そしてバックエンドのデータベースをこちらで選ぶと。で、最後リージョンですね、リージョンを選びます。リージョンというのはデータセンターになります。ここでご覧いただいて分かるかと思うんですが、Azure の場合今現在確か世界で17箇所のデータセンター、リージョンがあるんですが、モバイルサービスが利用できるのはこちらのリストアップされている5箇所になります。ですので、全てのサービスが全てのリージョンで使えるわけではないんですが、今回ご紹介するモバイルサービスは、日本、西日本の方で、サービスが、幸いにもありますので、国内向けに国内から配信するということが可能となっています。で、バックエンドの方も JavaScript と .NET が選びますが、今セッションでは .NET を使ってのデモとなります。で、あとはこちらでですね、データベースのユーザー名とパスワードを入れて、チェックをすると、今ちょっと警告出てますけども、作成が始まるという形になります。だいたい 4、5分かかりますので、ちょっと今回セッションの時間の関係でここを割愛させていただいて、今の手順で作ったモバイルテスト SVC ですね、こちら、ひな型で全く何も手を入れてないものになりますので、こちらでモバイルサービスがどのようなものかというのをまず最初に、ご紹介したいと思います。で、まずは使い慣れている Windows クライアント、 Windows とアプリで紹介させていただきたいと思うんですが、まずここに既存のアプリケーションに組み込む場合と新規に作る場合と2種類あります。既存のアプリに組み込む場合というのは、すでにもうストアアプリがある、モバイルアプリがある状態で、このようにモバイルサービスにアクセスするコードを追加したり、バックエンドのデータベースのテーブルですね、テーブルオブジェクトを追加するといったような形で既存のものに組み込むこともできます。で、こちらは新規にダウンロードすると。で、 C シャープのプロジェクトを選んでダウンロードとしますと、 ZIP 形式でダウンロードができます。で、このものをすでにダウンロードしてありますので、ここにダウンロードしたものですね、この ZIP を展開して Visual Studio のソリューションファイルが開きますので、そちらを開きます。そうしますと、前のスライドでご説明しましたように Azure にデプロイするモバイルサービス部分とクライアントにインストールするモバイルアプリ部分が出てきます。まずですね、モバイルテスト SVC のこのサービスの方をですね、 Azure に発行したいと思います。すでに、Azure のですね、サブスクリプション登録がこの Visual Studio 終わってますので、このまま発行ボタンを押しますとビルドして発行が行われるような形となります。発行しますと、確認のためにブラウザーでステータスの方が出てまいります。 This mobile service is up and running という形でデプロイ完了した。そうしまして、今度はクライアントストアアプリになりますが、こちらはですね、1点だけ、ダウンロードしてきたコードはローカルデバッグ用になってますので、 上側のですね、ローカルへのアクセスをクラウドへのアクセスに変更する必要がございます。ここをコメントアウトしてこちらを解除します。それで、まあ、実行します。一応シミュレーターで実行いたします。そうするとですね、こういったの白地の地味な画面が出てきまして、ここにですねアイテムがファーストアイテム、セコンドアイテムというふうに入っています。でこれがですね、モバイルサービスのバックエンド DB のひな型でもう最初から仕込まれているものとなります。ここで関連する SQL データベースがありますので、今度はパースの SQL データベースの方に今のクリックして移動しまして、ここから管理と押しますと、ブラウザー上で SQL データベースの管理の方ができますので、これは SQL データベースのログインになります。でこの ToDo アイテムというテーブルが今モバイルアプリケーションに見えていた、ファーストアイテム、セカンドアイテムというデータをこのように持っている。持っているテーブルになります。モバイルアプリケーションで例えばここにですね、3番目のデータと入力してセーブします。そうしますとクラウド上のデータベースの方ですね、3つ目の3番目のデータというのがクラウドにこう書き込まれた、クラウド DB に書き込まれている形になります。でこういった非常にシンプルなですね、モバイル端末とそこから、クラウドのバックエンド DB にデータをやり取りするアプリケーションというのはひな型でありますので、このあとこのアプリケーションに認証機能と、あとはまあ実際の業務データをグラフでこう可視化するとか、あとはその後まあオンプレミスの業務 DB からデータを引っ張ってくるという形で機能を付け加えていきたいと思います。でちょっとまたスライドに戻りまして、モバイルサービスのまとめとしまして、今でもでご覧いただいたのが左側のクライアント部分と緑のグリーンのバックエンド部分ですね。でそして、データベースというところが、まあ、パースの SQL データベースが選ばれていたんですが、このデータベースの一番右がですね、最後にご紹介するハイブリッドコネクションとなってきます。そしてユーザー認証のところですね、ここもコンシューマー向けの Facebook であったり Twitter のアカウントでの認証もできますが、今回は業務用途ということで Azure Active Directory、 やはり一番右側ハイブリッドコネクションの下にある機能を使ってまいります。では続きまして Azure Active Directory 認証機能の追加の方に入っていきたいと思います。同じくですね、こちらが Azure Active Directory の、管理ポータルで表示しているものとなります。ここでユーザーが、まあ、出ていますが、ユーザー情報が出ていますが、このユーザー情報というのはローカルのですね、オンプレミスの AD から同期したユーザーになります。Azure Active Directory に、まあ、新規でユーザー作ることもできますが、このようにローカルのですね、オンプレミスの AD から、ユーザー情報を持ってくるということが可能となります。なので、ユーザー名@contos-drag.com となってきます。で、これも何度か絵が出てきますが、このようにファイアウォールの内側からですね、セキュアチャンネルを貼ることによって、ファイアウォールの設定をいじることなく、オンプレミスの AD のユーザー情報をまあシンクするような形になります。そしてモバイルサービスは、Azure AD と連携して、ユーザー認証をオンプレミスの使い慣れているユーザー名パスワードで行えるという形になります。実際に、モバイル側の設定というのは、後ほどデモでご覧いただけますが、クライアント側ですね、モバイルアプリケーション側、どのようにするかですが、こちらはマイクロソフトの方からこういう Azure Active Directory 用のオーセンティケーションライブラリーの方が、 提供されています。でこのライブラリというのはマルチデバイスということで Windows クライアントだけではなくて iOS 用 Android 用といったものをクロスプラットフォームで、提供しております。でこの、オーセンティケーションライブラリを参照設定ですね、取り込んでプロジェクトに取り込んで、ログインコードを書くと、これはサンプルコード例になりますが、このような形で、モバイルサービスオーセンティケーションプロバイダーといったこういう、クラスですね、こういう、機能が利用できるようになりますと。でここでは、Windows Azure Active Directory の、認証機能を使うという形になります。でログイン機能を入れますと、これは Xamarin Studio で iPhone 6のシミュレーターを起動した状況になっています。真ん中に青く見える、ものがですね、コントストドラッグのアプリケーションとなります。で起動しますと最初にサイン画面が出てきて、ここでは県村松県 m@contoso-drag.com とその普段オンプレミスで使っているパスワードを入れてログインするという形になります。後ほどデモで動きを見れるかと思います。でこのようにサインインする形で、うまくいくとその後はアプリケーションの画面が出てくるという形になります。で Azure AD とモバイルサービスを連携した認証フローなんですが、まずこの1番、これがですね、今前の画面で iPhone のエミュレーターでユーザー名とパスワードを入れてサインインするという流れになります。いわゆるクライアントアプリが Azure Directory Authentication Library ADL ですね、これ訳されてますけども、使ってログインをすると。ユーザーが入力したクレデンシャルが Azure AD に送信されて、正しければアクセストークンが返されると。で、モバイルアプリケーションはこの入手したアクセストークンを使ってモバイルサービスにアクセスすることによってモバイルサービスは認証済みセッションということで処理を継続するという流れになっていきます。同じくちょっとデモでご紹介させていただきたいと思います。まず Azure のポータルですが、今回は Azure の Active Directory で、ここでちょっとマイクロソフトというのはこれが社員用アカウントで Azure 今ポータルログインしてるんであるんですけども、デモ用に作っているのがこのコントソドラック株式会社、コントソドラック株式会社の Azure Active Directory、 これは日本語も使えます。で、まずドメインのところですね、ここでcontosodrag.com というカスタムドメイン、いわゆる自社ドメインを登録しています。これカスタムドメインを登録しないと、いわゆるディレクトリー名 .onmicrosoft.com という形で、ユーザー名もユーザー名 @directory-onmicrosoft.com となってしまうんですけれども、カスタムドメインを使うことによって、オンプレミスのドメイン情報を使うことが可能となってきます。で、使い方はこちら のカスタムドメインの追加で、例えばほげほげ .com みたいなドメインを追加して、次へ行きますと、ここにですね、テキストレコードと値ですね、 ms イコール、この場合 ms79174201 って出てきますけども、自社ドメインですのでドメイン所有してますので、このですね、テキストレコードを、所有している DNS のレジストラに登録していただくと確認済みとなって、使えるようになります。今こちらは未確認という形で警告が出ていますけれども、この contos-drag.com は、私の方で今回のデモのために、取得したドメインになってまして、たまたま空いてたので費用も年間700、800円で取れたのでちょっと取ったものなんですけども、ちょっとこちらの方は削除しました。それで今このようにカスタムドメインを追加します。でディレクトリ統合という形でオンプレミスのディレクトリと統合するという形で設定します。ちょっとこちらも設定済みになってますので、こちらを統合するとステップ3でディレクトリ同期ツールをインストールして実行するっていうダウンロードインストールボタン、ダウンロードボタンがここに表示されています。でそこからですね、今画面を切り替えまして、こちらが、コントソドラッグ .com のコントストダックのオンプレミスのアクティブディレクトリ AD サーバーになります。でここにですね、ディレクトリ容器の構成というのがもうインストール済みですのでございます。でステップ3でこれをダウンロードしてきて、まあ、これは AD 上でも AD の外でディレクトリシンクサーバーをですね、同期サーバーを別立てしてもどちらでもいいんですけども。で次へと進みますと、まず最初に、デプロイ先のですね、Azure Active Directory の、管理者の資格情報を入れます。でちょっと余談ですけど、まあ、Azure はマイクロソフト Azure ですけども、Azure Active Directory はこれ Windows Azure Active Directory であっております。はい、ちょっとややこしいんですけど。で、ここで Azure Active Directory のユーザー名とパスワードを入れます。で、次のステップで、これウィザード形式になってますので、次のステップで、オンプレミス側のですね、AD サーバーの、管理者資格情報を入れます。で、あとはステップに沿っていくと、同期が設定されるという形になります。実際にこちら の, あのオンプレミスの AD ドメインコントローラーにこのようにあのコントソの登場人物が登録されています。で、今回村松健は kenm@contos-drag.com という kenm というアカウント名ですね。で従来の、旧式だと contos-drag.n のKEN M という形で、まあ、ログインドメインログインできるような形になっています。でこれがですね、Azure Active Directory 側に同期しておりまして、さっきのスライドでもありましたがこのユーザーのところですね、ここにこのように、コントソードラック社の社員が出てくるという形になります。こちらが、まあ、オンプレミスと同じ KEN M at contos-drag.com という形で同期済みになっています。そしてまあユーザー情報がこのようにシンクされたら、モバイルアプリケーション側の今度はあの Azure AD 上のですねアプリケーション登録が必要になってまいります。でここで今3つアプリケーションが登録されていますが、上の2つは種類がネイティブクライアントになっていまして、上は iPhone 用のアプリケーション、iOS のアプリケーション、そして中段はストアアプリ、モバイルアプリ、そして最後の段がこれが Web アプリケーションということで、これがモバイルサービスになっています。なので、まあ、端末にインストールする種類のアプリが2種類、 iPhone 用と Windows Store で、モバイルサービスは共通しているので1つで、全部で3つという形になります。で同じくモバイル側ですね、モバイル側の方、コントソドラッグのモバイルサービス側の方、こちらもですね ID というこのタブのところに、このモバイルサービスがどの認証機能を使うかという、まあ、設定画面があります。Facebook を使ったり Twitter を使ったりということもできますが、今回一番下のですね Windows Azure の Active Directory という形でプレビューと書いてあるのはちょっともうすでに正式リリースしているのでちょっと取れてない、ここは間違いとなりますが、ここで先ほどの AD が指定されていて許可されているテナントが contos-drag.com となっていると、まあ、大体このような設定がされていますと。実際の設定はもう少し細かいのですが、ちょっとこの時間では詳細までできないので、大体イメージとして掴んでいただければと思います。そうしまして、この状態で先ほどのオーセンティケーションライブラリーが組み込まれた、こちらザマリンのプロジェクトですね、こちらなんですが、ここの ADAL バインドというところにオーセンティケーションライブラリーが、ネイティブライブラリをザマリンのライブラリにラップしているような形なんですけど、組み込まれてログインコードが書かれていると。でこれを実行します。リスタートでいいかな、はい、そうしますと、このように認証画面が効いてきますので、ここでユーザー名を入れます。これは iPhone 6のエミュレーターとなります。そうしましてサインインと。で、うまく今認証が通ったので、このようにスケジュールですね、トゥードゥアイテム、スケジュールが出てくるという形になります。 で iPhone からまあ追加といえばこれでモバイルにデータがまあ飛んでいく形なんですが、ちょっと時間がないんで、こちらの Azure のポータルに戻りまして、今 iPhone で見ていたものというのもまだこれオンプレミスとの連携をしてないので、このコントソドラック社のモバイルサービスのバックエンド DB も、先ほど見たのと同じモバイル DB、クラウドのデータベースになってきます。ここに今見えているのが、クラウドからだ、アクセスして取ってきた iPhone の上に表示した、予定になっているという形です。で、同じようにですね、ストアアプリ側もちょっと見ていただきたいんですが、こちらはですね、作り込んで あります。これも実行しますと、このように、これはタブレットですね。で、同じです。iPhone でログインしたのと同じモバイルサービスにログオンします。ちょっと文字が小さくて見えないかと思いますが、ken m contos-drag.com 同じユーザー名で今ログオンします。データの読み込み中ということで、このように先ほど の白地の無機質な画面よりかは色がついた形で、ここがですね、いわゆる先ほど iPhone のエミュレーターでシミュレーターで見た部分ですね。 iPhone の方はちょっと UI を作る暇がなかったので、ここだけとりあえず既存のひな形で取ってきているという形です。ファーストアイテム、セカンドアイテムがあったものと同じで、データだけなんとなく変えただけになります。で、こちらの方はですね、もう少しこういう業務、営業売上データを取ってきているような形となっています。ですね、この辺は動く形ですね。で、ちょっと戻りまして、営業データもこのテーブルの方ですね、こちらに、このように単純に入っている形になります。でもですね、単純に入っている形になります。で、タスクが終了したらチェックしますと、このタスクが終わったよということで、フラグが書き込まれて、モバイルデータビの方に反映されて、今データが消えたという形になります。で、ここまでで認証機能をつけた、なんとなくアプリになったという形になります。で、最後。オンプレミス連携、ハイブリッドコネクションの、ご紹介に入りたい、ご説明にさせていただきたいと思います。で、ハイブリッドコネクション、こちらはですね、このような、前にも出てきたかと思うんですけども、やはりオンプレミス側と連携して、オンプレミスの、DB、こちらにセキュアにモバイル側からアクセスすると。で、特にファイアウォールに穴を開ける必要はなくて、あらかじめその業務 DB 側からセキュアチャンネルをクラウドに貼ることによって、その中を通信することによってクラウド側から企業内 DB にアクセス可能となってくるという形になります。で、こちらはちょっともういきなりデモに入らせていただきたいと思います。まず、モバイルビズトークサービス、こちらをですね、新規にこう作る形になります。いつもと同じ DNS 名を入れて、これはエディションですけども、無料プレビュー、一番 シンプルなものでも、今回のハイブリッドコネクションは使える形となっております。であとは、まあデータセンターを選ぶという形です。でこちらもやはり 4,5 分かかりますので、この部分だけはちょっともう作ったものをここに用意しています。ただし、この後はまた空の状態なので、ここからはスクラッチで作っていきたいと思います。まずこの器ができますと、ここにハイブリッド接続、こちらはまだちょっとプレビューで近日正式リリースになると思うんですが、ハイブリッド接続、こちらを、選んでいくことになります。で、同期させたいですね、データベースサーバー SQL サーバーが入っているマシーン、オンプレミスのマシーンがこちらになります。でコネクションマネージャーとインストールする関係で、ここの上で作業をした方が、やりやすいので、ちょっとこちらからですね、再度 Azure の管理ポータルにログインいたします。でハイブリッド接続ですね。でここで、ハイブリッド接続の作成、そうしますと、この名前コントソドラッグとしておいて、そしてオンプレミスの SQL サーバー DB サーバーのホスト名、こちらですね、ホストネーム、オンプレミス -SQL という、ありきたりな名前なんですけども、これを入れます。で SQL サーバー通常1433ポートで、サービス公開してますので、1433で、ハイブリッド接続を作ります。こちらもすぐできます。このようにできましたと。ここでまだ状態がオンプレミスセットアップは完了していませんという形でここに出ております。でここでですね、ハイブリッドコネクションマネージャーを、オンプレミス側に設定します。今SQL サーバー上で操作していますので、このままインストールと構成をクリックします。そうすると、インストーラーが落ちてきて実行が行われます。でハイブリッドコネクションマネージャーはずみにサクセスフリーインストールということで成功したという形で、オンプレミス側の設定は以上で完了となります。で、Azure 側に戻りまして、今度はモバイルサービス側を設定します。で、こちらのコントソドラッグのモバイルサービスの構成タブをクリック、構成メニューを選びまして、スクロールしていきますと、ハイブリッド接続というものがございます。で、ここでハイブリッド接続の追加、こちらをクリックします。そうしますと、ここにですね、すでに1個しかないので1個しか選べませんが、ここから選んでチェックを入れます。このようにハイブリッド接続が追加されまして、再度保存を押さないとダメですね。保存を押しますと。で構成を保存します。そして OK。 でモバイルサービス側に行きますと、ハイブリッド接続、こちらすでにコネクションマネージャーも入れましたので、さっき未接続だったのが1インスタンス接続済みというふうにステータスが変わっております。はい、ちょっと行き来がすいません。モバイルサービス側に戻りまして、もう1点、構成のところ、同じところですね、こちらで、こちらもハイブリッド接続がもう接続済みというふうになっております。そしてですね、これまでここにいろいろな接続文字列が定義されているんですけれども、 接続文字列はセキュリティの関係から表示ですけど、ちょっと表示に変えます。で、今まではこの MS アンダースコアテーブルコネクションストリングというのがクラウドの SQL データベースへ の接続文字列となっていました。で、ここにですね、ハイブリッドコネクションストリング、これは私の定義して事前に埋めてあるんですけども、ここにですね、サーバーイコール、サーバーイコールオンプレミス SQL というホスト名ですね。で、ポートが1433という普通にオンプレミスで接続するような接続文字列になると思うんですけども、これが定義されています。なので、この文字、この接続を使うようにですね、プロジェクトを変更いたします。これはモバイルサービス側になります。モバイルサービスの、コンテキスト .cs ですね。こちらにデフォルトではパースのクラウドサービスを使うようになっていますので、ハイブリッドコネクションでオンプレミスを使うように今、書き換えました。で、リビルドで発行します。で、書き換えたモバイルサービスをクラウドで発行します。そうしますと、成功しましたので、これで再度ですね、端末の方を、モバイルアプリケーションの方を実行してみたいと思います。で、このような形で今データの読み込み中で、認証が聞かれてこないのはですね、モバイルアプリの、これうまくいったと思います。認証情報は一度打ちますと、その端末上では2回目は聞いてこないようになってますので、今認証情報は聞いてきていません。アンインストールして、もう1回インストールして初めて立ち上げると、前のデモのように Azure AD の認証が要求されてきます。モバイル端末キーボードがないので、毎回こうユーザー名とパスワードを打つのが普通しないと思いますので、一旦認証済みすると2回目からは記憶しているような形になっています。で、今ですね、これ見ていただくと分かるんですが、ちょっと後ろの方見えないかな、10時の先はタスクは先ほどチェックして終了にさせてるんですけども、違うデータベースですね、オンプレミスの方に見に行くように切り替えたので、またここが出ているような形になっています。で、実際にオンプレミスの SQL サーバーですね、こちらの SQL サーバーのマネージメントスタジオで、今のこの、タスクの一覧ですね、このような形で入っています。で、コンプリートのところですね、ここは全部何もタスクが完了してない形になっています。で、実際にここでですね、同じく10時のものチェック、15時半も終わったということで、今チェックを入れました。そうしますと、オンプレミス側の SQL サーバーですね、こちらが再度テーブルをクエリしますと、このように、10時と15時半の、タスクは完了したという形になっています。あと、大したものではないですけども、やはり売上データ等もこういうオンプレミスのテーブルから、今取ってきているという形になります。それで、以上でですね、セッションのまとめに入ってきますが、最初のスライドにあったように、本セッションではまず一つ目に、モバイルサービス、マルチデバイスに対する共通したクラウドバックエンドということで、モバイルサービスをご紹介しました。そして企業システムということで、普段使い慣れているオンプレミスの AD と連携した認証機能を追加する Azure Active Directory、 そして最後が企業内データベース、こちらとセキュアに連携できる BizTalk のハイブリッドコネクション、この3つを使ったデモとなります。そしてですね、この45分の中では具体的なこう作り方とか、全て細かく、ご説明できたわけではないので、こういった関連リソースにですね、それぞれチュートリアルがありますので、こちら動画等もありますので、ご覧いただくと実際の作り方等が分かるかと思います。ちょうどですね、あと15秒ほど残っておりますが、以上をもちまして、私のセッションとさせていただきたいと思います。 本日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。